You're listening to Dear Superwoman, episode number 177. 177回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、これを録音しているのが8月の13日、日曜日なんですけども、日本はお盆休みの方に、お盆休みに入ってらっしゃる方が多いのかなと思うんですけど、今日はなぜかその季節して、このフランシス・ウェラーさんの第2章をお送りするんですけども、この第2章が全くこのお盆にふさわしくですね、ご先祖様ですね、ご先祖様とその亡くなった方々、のストーリーをどうやって私たちは生かしていけばいいのだろうかっていうような話がちょこっと入っていて後半にですけど、なんかとてもタイムリーな話題になったので、喪失に伴う心痛悲しみとの対話をフランシス・ウェラーさんの著書で考える第2章として今日はお送りします。で、マニフェステーションのお話ですね。マニフェステーションっていろいろ聞くと思うんですけど、私もなんかね、マニフェステーションがあったんですよ、今日。何かっていうと、その私、ほら、夫が家で働くようになって、で、そこから机とかをこう、買い揃えたりしちゃうんですよね。その家でワークフロムホームにするに従って。で、私はというと、私は家で働かないで、オフィスで働き始めたりとかしていたので、あんまり使わないから、これでも使っとけって言って、私は、プラスチックの机だったんですよ、今まで。で、なんか大きな机が欲しいなって思っていたんですね。それはもう別に、なんちゅうんだろう。机欲しいな、欲しいなと思っていただけで、特に具体的に買うとか、なんとかしてなかったんですけど、そこからもう2年ぐらい経つんですけど、来たんですよ、机が。友達が家を売るっていうのに、もうこの机をいらないからっつってもらったんですよ、机。しかも大きいやつを。で、ああ、マニフェステーションだって思ったんですけど、もちろん、その、なんていうんだろう、積極的に何もやってたわけじゃなくて、自然に来たんですよね。自然に来たんですよ。なんか、マニフェステーションだって思ったんですよ。なんか、そういうことってあると思うんですけど、いろいろスピリチュアル界隈でマニフェステーションとかね、いろいろ言うでしょ。その、願望実現っていう意味で。なんか、こう、毎日欲しい欲しいと思ってたら来るって言ったりとかするじゃない。で、なんかその、なんちゅうだろう。みんななんかその、欲しい欲しいって言ってれば、宝くじいつか当たるとかって、そういう期待でなんかその大きな宝くじが当たるって言う人もいるんだけど、私は逆で、ですね、多分ね、そういうのの確率は多分少ないです。で、マニフェステーションって言って、その自分の願望がいつか実現するって思っていて、ポジティブにそのね、気持ちとかエナジーをそれをこうずっとずっと保っていたら、小さな形でまず始まるんですよ。どっちかっていうと。小さな形っていうのも、例えば、なんか今日コーヒー飲みたいけど時間もないし金もないみたいな時あるじゃないですか。現金持ってないとかあるじゃないですか。そういう時にですね、無料のコーヒー配ってたりとか、そういう小さいところから来るんですよね。で、そういう小さいところから、あ、やっぱり来たって言って、なんか今日私調子いいんだなっていう思っているところで、また新しいこの願望実現、マニフェステーションがあるんですよね。だからそういうなんかこう小さなことからを見逃さないっていうのがすごい重要かと思います。でね、なんか例えばだからいろんな人がその、特にね、スピリチュアル界隈の人とかだと、自分が思ってるそのことは絶対実現するっていうんで、ビジョンボードとか作ったりとかするじゃない。でもちろんそのビジョンボードに効果がないかって言ったら、そんなことは、ね、全然なくて、逆に効果はもちろんあるんでしょうけど、私の体験はそうじゃないんですよね。自分のそのですね、波長があった時に来るんですよ。自然な形で、有機的な形で来るんですよね。 だからもちろんその家がね、この自分が欲しい家っていうのをビジョンボードに貼っといたら、いつか来る、その通りのものが来るかって言ったら、何の努力もしないで来るかって言ったら来ないと思うんですよ。ね。だけど、来るときは来るんですよね。もちろんそのまんまが来るわけじゃないですよ。で、だけど私はこの机は、まんまそのまん、なんかもうまんまそのまんまですね。素晴らしいくらい、自分が思ってたやつが来ました。それにびっくりです、私は。本当に。びっくりすることに友達からもらったものですけど、サイズもぴったりなんですよ、この自分が今まで使ってたスペースに。それがね、また友達からもらえるっていうところがまたね、お金もかかってないっていうところがまたすごいんですよね。で、こういう、本当にそのマニフェステーションでそういう形で来ますから。で、もしそういうスピリチュアル系のね、ことを信じてる方たちは、ぜひ、小さなそのマニフェステーションの成功を見逃さないで、やったねっていう、やったね、私ラッキーっていう、その気持ちをキープしとくっていう、その感覚、その時の体の感覚とか、自分の頭の中とか、自分の感情とか、あとは体の感覚とか、そういうのを覚えておくといいです。そうすると、どんどんどんどん、その時の感覚っていうのが分かってきて、なんかこの時、今その感覚感じるから、なんか来るかもしれないっていう感覚が、そのうち分かってくると思うんですよね。うん。だからそういう意味で、マニフェステーションの、ビジョンボードみたいな有効だと思います。まあ、その話は前置きで、また何かあったら話しますけど。では、フランシス・ウィリアさんの、この第2章、The Wild Edge of Sorrow っていうのですね。これを、前回と合わせて聞いていただくと、またより深く理解が深まると思います。で、これは全9章ありましてですね。確かそうだったと思うんですけど。そうですね。全9章あって、これは第2章目です。で、第2章は、の題名は、To and from the soul's hall っていう意味で、ホールってホールですよ。行動とかそういうところの、会場とかそういうところのなんちゃらホールってありますよね。それのホールですけど、その、魂の中のその空間から入る。魂の空間から出ていくっていう、そう、to and from っていう意味だと思いますけども。私も、読みながら訳すってなかなか要約するのってなかなか難しくって、私の気持ちが動いたところは結構ちょっと長く説明してますけど、それでよければお付き合いください。それでは、see you later。さてさて、早速行きましょう。この、喪失に伴う心痛、悲しみとの対話をフランシス・ウェラーさんの著書で考える第2章です。The Wild Edge of Sorrow っていうお話なんですけど、2章自体はですね、なんかもう10ページぐらいしかなくて、ウェラーさんがこの開催するその悲しみの儀式ですね。で、彼がどこかで今までやってたんだと思うんですけど、私、彼のことを知ってから、多分2年、3年ぐらいしか経ってないんで、その前のことはわかんないんですけど、その悲しみの儀式っていうのを、そのみんなでその集まって、自分のその、喪失体験を共有して、その儀式をするんだんですね。彼のそのやり方で、その儀式をやってたのを思うんですけど、公式ウェブサイトに私が見たときも今までそういうのが出たことないんですよね。で、もしかしたら、まあ、あったのかもしれないけど、私はまだ見てないです。まあでもこの2章の話になると、ここではその悲しみっていうのには、その共有する場所、自分がここに属しているんだとか、誰かとつながっているっていう感覚が重要だっていうふうに、まず最初に言ってて。で、それがどうして重要かっていう例として、その自分が孤独でないと思ってる人たちが、心臓病になる確率が、その自分が孤独だって誰もなんかこう共有する人がいないって思ってる人よりも、その確率が低いっていうその研究結果が出てたのは、その彼はそのウェラーさんはその例を出してたんですね。で、まあそこら辺の話が書いてあって、その後にその悲しみの領域に行くことっていうのはなかなか辛いことだ。 っていうのはもう、分かってるわけですよ。みんな分かってる。私たちも分かるし、もう、分かりきったことだけど、あの、悲しみの領域っていうのは、重いっていうふうに、it's heavy って言ってたんですね。で、毎日のその生活のリズムとか人生のリズムが狂うくらいなわけですよ。そのやっぱ悲しみっていうものが、本物は。で、その悲しみの領域に入った途端に、で、なんかそれを、それなんて言うんだろう、その、自分が悲しんでる状態だとね、なんかもう早く元に戻らなきゃとか、なんか身勝手なことなんじゃないかとか、なんかもう終わったことなのに、もうなんでいつまでもこうぐずぐずしてんだろうみたいな、そういう抵抗感を感じる人が多いって言ってたんですよね。ほんとそうですよね。なんかもう早く立ち直って元の生活に戻りたいって思う人がやっぱ多いと思うんですよ。確か前の章でもそんなこと言ってたと思うんですけど。だけど、その世界的に今までのその歴史とかその慣習とか世界の慣習とかを見てみると、その喪に服す時間、悲しんでいる時間っていうのはどこの国にもあるんだっていうふうに言ってて、考えてみたら私たちの、あの、誰かその家族が亡くなったりとか、親族が亡くなったりとかした時の四十九日っていう慣習がありますよね。に、これと同じ通りに、その、誰かがその親しい人とかそのペットとか家族とかそういうことあの誰かを亡くした時にねあの残された遺族の人たちっていうのはその悲しみを隠さざるを得なくなってきちゃうわけですよ。こういうかその贅沢なことなんじゃないかとか早くもっとあの早く元に戻らなきゃと思うようなこととかだと。で、だけどそういったの悲しみをかく早いうちにそのなんかこう立ち直ろうとして、その悲しみっていうのを共有しないで隠してしまうと、で、それで傷が乾いてないので、その隠す段階に入っちゃうと、その、後で、こう、後々その、ボディーブローみたいに、こう、一生背負っていくような傷に変化してしまうっていうふうに言ったんですね。で、それはどういうことかっていうと、その、悲しみが、その、不安だとか、鬱だとか、怒りだとか、倦怠感とか、なんかもう、何のやる気もしないみたいな、そういう他の症状、にどんどん変異してて、自分側に起こったことをこう麻痺させたりしようとしていくっていうふうに言ってるんですよ。なんかこういうのって、なんかこう身をもってわかるっていうか、私もなんかその、2020年の7月ぐらいにね、母親が手術してどうしようって思ってる時に、いろいろあって、こういう状況になったことはあるんですけど、なったことはありますからね。前にどっかのエピソードで話しましたけど。で、その、まあそこでなんかまたそのことになるとまた別の話になっちゃうので、ここではまた割愛しますけど、その悲しみっていうのは、その何が自分の元からなくなっていったかっていうのを認識する時期で、その何を忘れるべきでないか、何を記憶すべきなのかっていうのを、こう、もう一度、このリビジット、再訪するときだっていうふうに、再びこう戻っ、もうちょっとその内観する時期だっていうふうに言ってるわけですよ。本当にそうだなと思うんですけど。で、この、今はね、この何でもかんでもすぐ忘れる時代、忘れたいと思うじゃないですか。その自分のその意識の、なんていうの、自分のその考えてる意識っていうのはものすごい速いスピードで進んでるから。だけどその前のエピソードでその一章第一章で言ったかもしれないけど自然っていうのはものすごくゆっくり動くもので魂っていうのはこう後でも話しますけど魂っていうのは自然と共にあるものだからその自然と魂の動きで行くのとその現代のその自分の意識の流れとか自分のその時代の流れっていうのが全然追いついて処理できなくなっちゃうんですよね。で、なんて言うんだろう、その、何でもかんでもその忘れていく時代に、その、こんな時代にその、何が私たちの元からなくなっていったのか、なくなっていってるのかっていうのを、っていう事実を直視して、その直視したその事実っていうのを自分たちのそばに置いていく必要があるっていうふうに彼は言ってるんですね。で、こうすることによって、亡くなった命っていうのを尊重して、亡くなった命たちの終わってないストーリーですね。終わってない物語っていうのを、私たち遺族とか、私たち生きている人間が運んでいくんだっていうふうに言ってたんですね。で、亡くなった命を、こう、認識すること。 で、そしてその亡くなった命を大切にして、その大切にすることっていうのは、私たち、自分たちの命を大切にするのと同じくらい大切だっていうふうに言ってるんですよね。で、私たちってどうしても今の現代でその、なんて言うんだろう、未来に集中するじゃないか、どちらかというと。で、その未来ばかりに集中する私たちの時代に、その自分たちより前に亡くなっていた人たちっていうのがね、どんな状態であったとしても、その人たちが送った人生っていうのを、やっぱいずれ忘れていってしまうわけですよ。なんかこういうその悲しみっていう時間を設けないと。で、ご先祖様ですね、ご家族でも、ペットとかでも、そのな、そのね、いろんな状況があると思うんですけど、その自分の元からいなくなった人たちっていうのは、やっぱりその私たちと共に生きているものだから、記憶としてね。で、彼らのことは、大切にしなきゃいけないというふうに言ってるわけですね。で、やっぱりその、人の死とか、病気だとか、その精神的な、身体的な痛みですね。とかっていうのは、やっぱそう、こういうことからやっぱ逃れられる人は誰もいないわけですよ、この地球上で。で、ここでその悲しみっていうのは、その自分を元のところに戻すために感じている感情でももちろんあるんだけれども、それだけじゃなくて、私たちに実際に起こったことっていうのを認識する。で、そこに、それで失った人とか、ペットとかね、生きたものとかを、その、失ったものとかを尊敬しつつ、受け入れる時間だ。それ、そのために感じている感情でもあるって言ってて、そうすることによって、人に対する思いやりとか、なんて言うんだろう、想像力とかが育まれていくって言ってたね。で、悲しみっていうのは全人生の一つであって、自分の人生から撲滅させるようなもんじゃないっていうふうに言ってるわけですよ。本当そうですよね。で、私たちはね、常にその上昇する、何かこう上に上がっていくものが好きなわけですよ。そうですよね。株価とか、国内総生産 GDP だとか、ね、貯金額とか、あるじゃないですか。そういうなんかこの上昇するものが好きって、で、何かがこう落ちていく、下降していくと、私たちっていうのは、通常不安になっていくわけですよ。だけど、私たちの魂っていうのは、そういうふうに動かないっていうふうに言ってて、どういうことかっていうと、さっきも言ったみたいに、魂をこの自然とともに、自然のリズムとともにあるものだから、自然にはその休む時期もあるし、衰弱して、止まって、腐って、で、そしてそこから新しいサイクルが始まって、静止している時だってあるっていうふうに言ってるんですね。で、魂にはこういう次元必ずあって、で、それがその魂の一部、ライフサイクルだっていうふうに言ってるわけですよ。で、いつもいつもその上昇っていうのが成長と関連づけられてたら、下降している時には、私たちは自動的に病気なのか失敗しているのか何かが間違っている時だっていうふうに思っちゃうわけですよ。だけど、この世の中っていうのは、ディズニーランドだけでできているわけじゃないでしょ？だからいつもそのディズニーランドで生きてるわけじゃなくて、それはもう、加工していることは人生の一部なんだから、それを悲しみとともに認識してくださいってここで全体的に言ってるんだと思うんですよ。で、それはね、暗い場所に向かって降りていくのはだらって怖いですよ。怖いですよ。見たくないとこだっていっぱいあるじゃないですか。だけど、そこに何があるかっていうと、その忘れ去られたご先祖様たちだったとか、ご先祖様たちの破れた夢だとか、古代の木とか生き物とか、絶滅した動物とかね、植物とか昆虫とかいるわけですよ。で、私たちに与えられたその短い生きてる時間の後に、いずれにせよ彼らがその忘れ去られた、絶滅したりとかして忘れ去られたところに、同じ場所に私たちもいつか行くわけですよ。で、この下に行く道って、その暗い場所に行く道のことを言ってたと思うんですけど、この下に行く、その暗い場所に行く道っていうのには、この地球上の生き物としての私たちそのものの存在があるっていうふうに言ってるんですよね。 なんか聞いてて、なんかこうぼんやりしてるかもしれないけど、なんか意味わかりますかね？私はただこの、なんかこう訳しながら今話してるんですけど。で、ここで何が言いたいかっていうと、やっぱりその、絶滅した植物だとか動物だとか、とか、亡くなったご先祖様たちとか、戦争の歴史とかもそうだと思うんですけど、ここには、私たちいずれ行くわけで、その生命のそのライフサイクル、その人生のライフサイクル、人としてのその魂としてのサイクルの一部に、のうちに必ず死っていうのは入ってるわけじゃないですか。で、死のところに、やっぱりその悲しみっていう感情があって、で、その悲しみっていうその感情とともに悲しみっていうのはそこに行く道筋の一つだって言ってるんだと思うんですよね。で、ここの道っていうのにはやっぱその、この地球上の生き物としてのその存在の一部ですよね。その死っていうものに対するその何かがなくなっていったっていうことに対するその悲しみっていうのはね、この私たちの人生の一部なんだから、その季節みたいなもんで、そういう時期もありますよって、必ずあるもので、避けて通れないものですよって。だからその自然の一部で私たちの命すらもその自然の一部なんだから、避けるとかそういう問題じゃないっていうふうに言ってるんだと思うんですよ。で、ここで第2章終わるんですけど、私はその8月の初旬からずっと NHK のこの太平洋戦争のNHK のオンデマンドを見てきたわけですけど、で、最初のやつはその真珠湾攻撃に、満州事変から真珠湾攻撃に行くまでのその太平洋戦争の突入したところまでのやつで、確か6エピソードあって、1エピソードが50分ぐらいだったんですけど、まあちょっと20分ぐらいこう、ごとに休憩入れないと見れないくらい辛いんですよ。泣けちゃって、辛くって。で、見たら多分わかると思うんですけど。で、もう一個はその沖縄戦で、沖縄戦のやつはその NHK の沖縄局が作ったエピソード、1エピソードが10分ぐらいあるんですけど、それが12エピソード、8分だったか、それで12エピソードあって、で、これも本当に1エピソード見るのが精一杯でした。本当に。で、なんて言うんだろう。本で読んだりとかもしててたんですけど、この、なんて言うんだろう。実際にその目で見てみると、やっぱもうすごい衝撃なんですよ。人がどんどん亡くなっていったりとか、ね、子供が泣き叫んでる写真だとかいっぱいあるんですけども、実際に見るともう、で、あとはなんかこう、その実際にその戦争を体験した方々の証言とかのテープがこう入ってくるんです。テープのその肉声とかが入ってるんですけど。辛いんですよ。すごく。で、まあもちろん、そういうのにその耐性がある方は、ね、休み見るといいと思うんですけど。だからなんかここで本当になんか私は、ウェラーさんが言ってる言葉が染みたんですよね。なんかこう歴史っていうこと、歴史をこう学ぶっていうことは、その忘れ去られた、その忘れ去られようとしている物語を、とか、その実際に経験したこと、その人たちが経験したことっていうのを、語り継ぐっていうよりか、なんか私たちの、一部として持っていくべきものだと思うわけですよ。このウェラーさんの言葉と一緒にこう、借りて言葉、ウェラーさんの言葉を借りて言うと。で、私たちがその太平洋戦争の死者っていうのは310万人いたんですね。日本の軍人も民間人も含めて。で、この310万人もの死者を出したその太平洋戦争のことを、自分たちでの言葉で伝えないと、誰も伝えることができないと思うし、それで自分たちが勉強しないと、誰も勉強しないんですよ。もちろん今そんな時間がないっていう人もいるだろうし、もう生きるのだけで精一杯っていう人もいると思うんですよ。で、ただその余裕があるというか、その自分がこれを聞いてくださってる方々の中で、自分はなんかもっと知りたいとか、これを聞いて思ったのであったら、 もちろん自由ですよ。何をするか、これを聞いて何をするか、ご自身の聞いてくださった方の自由ですけども、もしこれを聞いてくださった人たちの中で、その歴史が私みたいに歴史とかも全然わからないっていうような人たちは、ぜひ、何か自分で学んでいく道を見つけてほしいです。で、私はたまたまこの衝撃が NHK オンデマンドのこのビデオを見ることだったんですけど、まだこの気持ちが整理つかないんですよね。もう落ち込んじゃって、もうインスタグラムも投稿できないくらいに落ち込んだんですよ。で、なんて言うんだろう。もちろん、私は広島で生まれたんですけど、で、祖母は被爆者なんですね。で、爆心地には、祖母の家族もいなかったんですが、住まいがもともと爆心地からちょっと遠いからね。で、だけど、祖母の体験は私は伝えていかなきゃいけないし、私は子供がいないから、こういう形で伝えるとはもう、またこういう形でどこかに残していくんだと思うんですけど、広島、長崎の原爆のことを、やっぱり一つの悲惨な出来事、私たちのに起こった悲惨な出来事として捉えることももちろん重要です。なんですけども、そこに至るまでに全体的に何が起きていたのか、そこまで日本政府とかが日本軍ですね、海軍、陸軍が何をしてたかっていうのを、全体像を掴んで何があったか、何が民間人に起こって、何をその軍人が考えていたかっていうことをですね、もっと知ると、どうしてこんなことになったんだろうっていうのが、すごくわかると思います。で、お盆でね、ちょうど良かったので、今日この話をしましたけども、祖母のそのストーリーに関してはまた、どこか、そしたらインスタグラムでも上げるかもしれないですけど、ぜひですね、聞いて何か感想があったら、インスタグラムちょっとしばらく見ませんけど、しばらくつっても多分1週間ぐらいだと思いますけど、ぜひ、インスタグラムの DM に何かください。というわけで、今日はこれで終わりたいと思います。See you next week. Bye.